FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
春は出会いの季節、そして別れの季節とも言われます。卒業式やら入学式、それから退職をされて送別会があったり、就職をされたら歓迎会があったり、そういうことがあるので、出会いの季節とか別れの季節とか言われるんでしょうね。ただそういう時に、つきものがお酒ですな、あっちこっちで乾杯という声が聞こえてきます。酒造りの町西宮では乾杯は日本酒でということが決まっていますな。先頃この番組では、日本酒を作る施設、建物、酒蔵ですけど、まあ、そういう施設の歴史を博士課記念酒造博物館の学芸員、大浦さんにお話をお聞かせいただきました。そんなことやねんなという新しい認識もできました。でお酒の原料はお米ですわな。そしてそれをこう千枚洗ってきれいにして、いらんとこ削って大事なとこ残してという、そういう工程のお話は前に聞いたんですけど、では元のお米の形の半分ぐらいまで削ってしまうという、なんかもったいないような、贅沢なお話ですがな、お酒っていうのは。今回は、そこまで磨き上げられたお米が、まあ、その後どんな経過を得て お酒になっていくのか、また大浦さんを煩わせてお話をお聞きしたいと思います。大浦さん、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今言うたような話でね、この前のお話の続きで、そしたら、削られたお米はそれからどないなりまんねんということをお話聞こうと思ってやってます。今日は博物館の方じゃなくて酒蔵館の方がよろしいですな。
そうですね、お酒を作ってた酒蔵館でちょっとご覧いただこうと思います。
はい、皆さんも、ご存知おいでになったことがあると思いますが、博士課記念酒造博物館の、臨港線をまたいで北側に酒造館、お酒を作る蔵の博物館がちゃんと作ってあるんですな。ここへ来るともう入り口から本当にお酒こういうふうに作んねやでというのがみんな並べられてる。ようこんだけ昔の道具やら材料やら並べたなと思うぐらいの資料が、残ってます。一番入り口入ってすぐのとこにお米の標本みたいなのがこう、これ稲ですわな、稲の形をそのまんま展示してあるんですな。
そうですね、こちらはですね、まさにおっしゃる通りお酒作りで使うお米のですね、稲ですね、まあ、その代表格で一番右側に山田錦というですね、品種の稲をご紹介しています。
お米に名前がついてる、
はい、
山田錦、
はい、
その隣に兵庫北錦、
はい、
それからその隣には兵庫夢錦ですか、
はい、
いろんな名前がついてちゃんとこういう名詞があるお米なんですけど、大きさがそれぞれ違いますな。背の高さっていうか、 これ稲そのものを、標本にしたもんでしょ。
そうです、そうです。
山田錦の長いで背が高いですね。
そうなんです。あの小学校の社会見学とかでお子さんが来られた時はだいたい3年生が来られるんですけど、3年生の身長ぐらいって言ってます、
うん、3年生の身長ぐらいも伸びるという山田錦が一番大きな姿でみんなに見せてくれてますけど、これお米の粒も違いますか。
そうですね、我々が一般的に食事でいただくお米の粒よりもちょっと大きい。
大きいですか、はい、でこういうお米を使ってお酒作るんやでというの一番最初の取っかかりのところに展示がありますので、これよう分かります。その隣に水と書いてあるんですけど、これはどういうことですか。
これはですね、お酒作りの材料というところで、まあ、お米の隣にもう一人相方ですね、お水のご紹介ということで、まあ、宮水ですね。
水なかったらお酒できませんわな、
はい、
それから気候というのがその隣に書いてありますけど、
これはですね、あのこの地域特有の風で皆さんご存知、六甲おろしのご紹介ですね、はいはいはい、やっぱり六甲おろしがですねないとですね、あのお酒作り室温が低い方がですね、昔は、やりやすかったもんですから、
ああ、そうですか。
冷たくて乾いた、ね、六甲おろしが北の方から吹いてくると、うんうんうん、まあ、その分ですねお酒作りには都合がいいということで、はい、ご紹介しています。
お米に水にそれに加えて気候という条件がいりますよという、その隣に技という字が書いてありますな。 技術の技、これはどういう意味ですか。
はい、これはですね、この土地でですねお酒を作る丹波杜氏ですね。普通ですね、あのお酒作りも地元の人がやるかなと思われると思うんですけれども、はいはい、実はこの地域のお酒作りを担ってきたのは丹波ですね、京都府と兵庫県の境目にある丹波、うん、特に笹山付近の、うん、皆さんがですね季節労働という形でおいでになってお酒を作ってましたよと。
その人たちの技術が必要な時だけ来てくださるわけです。
そうですね、秋以降春になるまでですね、
そうですか、
冬の一番寒い時にお酒作りをねされていたということで。
なるほど、これはもう伝統的に大昔からずっと受け継がれてきた技なんですな。
そうですね、まあ、江戸時代にお酒作りが始まってからですね、うん、だんだん、まあ、丹波の人が来られるようになって、江戸時代のまあ後半頃にはもう丹波杜氏さんがほとんどですね占めていましたね。
なるほど、お米に水に気候に、三田杜氏の技というのがいいお酒を作るためには必要だということが一番最初にまず書かれていますな。酒蔵館というのはお酒を作る道具とかあるいは順番とかいろんなことが全部ここで分かるようになっているそうです。順番にまた見ながら教えていただけますか。
はい、この前夏にですね来ていただいた時は精米のお話をさせていただいたんですけれども、あの他の地域の酒蔵だとこの酒蔵の中で精米をするという場所もあるんですけれども、はい、この特に灘地域というのは精米の時にご紹介いたしました、
はい、
今はね桜満開の、あの宿川ですとかあるいは芦屋川といったあの川の中流にある水車で精米をしてましたんで、なのでこの酒蔵をいくら探しても精米の設備はないわけです。
西宮でも九楽園の上流の上の方でそういう水車小屋がいくつかあって、まあ、そこまでお米を運んで精米してそしてまた蔵へ持ってくるというそういうことやというお話でしたな。
はい、でその運ばれてきた牛が運んできたお米がですねこの中に持ち込まれて、一番初めに何をするかっていうとそのぬかとかがついてますんで、ああ、ああ、それを取ってあげないといけないということで、
はいはい、
お米を洗います。
また洗うんですか、はい、これどんなとこでどうないして洗いますね。
もう入って左すぐのところでですね、ああ、はいはい、写真でご紹介してますけれども、文桶というものの中にですねお米を入れてあげて、で中に一緒にお水も入れてあげてですね、
はいはい、
で踏んで洗います。
あ、そうですか、足で踏んで、はい、たくさんのお米ですもんね。
そうですね、
長いことかかりますな。
一つの桶ごとに一応作法があってですね、70回踏んでお水を変えます。でその後50回踏んでお水を変えます。で30回踏んで一応出来上がりということで。
そうですか、150回も踏まんとあかんわけですな。
そうですね、七五三っていう、めでたい数字をですね、おそらく縁起担いでやってたんだと思うんですけど。
なるほどな、そういうことも考えられて、
はい、やっぱり縁起物っていうところがね、今お酒作りの一番初めのところでもありますんで、はい、そういうところにこだわってですね、はい、で洗って、でその後手前に少し大きい、手前にちょっと大きめの桶があります。だいたい直径130センチぐらいですかね。
そうですね、
はい、でその桶にあらかじめお水を張っておいてですね、はい、で洗ったお米を入れてあげます。
なるほど。
でそこでお米の粒がですね、お水をこう吸うわけですね。
はいはいはい。
でなんで吸わすかというと、次の工程に関係しまして、はい、それがその奥に見えますこちらですね。
この桶はまたさっきのよりもものすごく大きい、直径がさ2メーター以上あるでしょう。高さもこれ、大きいの小さいのいろいろあるんでしょうけど、これは少なくとも1メーター50ぐらいまで、人の背丈に近いぐらいの大きな桶ですね。
そうですね、このひときわ大きな桶がですね、古式桶といいましてですね、はい、これでですね、何をするかというと、お米を蒸すわけですね。
あ、ここで蒸すんですか。
はい、そうです。
あ、じゃあここは言ったら蒸し器みたいなもんですな。
もうまさにおっしゃる通りでですね、古式という蒸し器を使って、さっき洗って水を吸わせたお米をですね、蒸していきますと。
大きな釜が、これもこの古式が上に乗るように考えられてんでしょうけど、大きな釜ですね。
そうですね、大釜って言って、うちの駐車場にですね、これひっくり返したのがいっぱいあるんでですね。
あります並んでます。
よくご質問ね受けまして、これあれ何ですかっていうか、あれ釜ですっていうことで。
であれで水を張って、下から火で炊いて湯気を上げる。でそれがこの古式に入ってくるという。入れたお米が蒸せるまでに相当時間かかりますね。
そうですね。でここで蒸し上げられたお米をこの手前のところでですね、はい、これは冷ましている状況になります。
あ、これ五山みたいなのがずっと敷き詰められてます。そこに入れる置いて、広げていくわけですか。
めちゃくちゃ暑いんで、表面積を増やしてですね、冷ましてるわけですね。
風に当たる面積を広げるという。
はいはい、
なるほど。大勢の男の人がそこへ座り込んで、手を広げて、蒸された米、熱々の米を広げてはるんですけど、これ暑いからでしょうな。手袋をはめてる人いますね。
やっぱり火傷をしてしまうぐらい暑いんで、
このまま置いとくんですか。
だいたい30度ぐらいまでにですね、冷まして、で次の工程に行くという感じですね。
次の工程というと、
ここからがですね、お酒作りならではになりますけれども、はい、一つは麹というのを作ります。
米辺に花と書いて麹、あの麹ですか。
そうですね、あの麹になります。
麹を作る工程というのが次の展示になっていくんでしょうけど、左のずっと奥の方ですな。これですか。
はい、麹室に到着しましたが、この麹室というのはですね、この酒蔵の中でも一つちょっと変わった設備になってまして、
これはもう密閉されて外とは遮断されてるんですね。
そうですね。でいろいろ理由があるんですけれども、一つはその麹菌っていう、これ微生物ですよね、
はい、
カビの一種になりますけれども、そういう生き物なんで、
はい、
冬の寒い時期に、はい、酒蔵の中ってすごく寒くした方が、雑菌が湧かないでいいんですけれども、一方で寒すぎると麹菌もあんまりちゃんと動いてくれないと、
はあ、
そういうジレンマがありまして。
そうか、難しいな。
でこの麹室だけこの天井とか、あと壁で、あと床をですね、もみ殻で分厚くして、 あの断熱効果を持たせてるんですね。
ずいぶん天井が分厚い天井になってます。で、大きな太い丸太がいっぱいこう天井に、貼り付けられているというか通ってるんですね。で、周りは全部これ、むしろで囲われた分厚い壁という、全く外とは遮断された環境ということ。ここに運んでこられる。
そうですね、先ほど蒸したお米の、まあ、一部をですね、この中の台の上に乗せてあげまして、その上から麹屋さんから買ってきた種麹とか、はいはい、あのもやしと呼んだりしますけれども、はいはい、そういうものを振りかけてあげるんですね。
あ、お米を蒸し上がったお米を広げて、はい、そこに麹の種を振りまく、
はい、
あ、これが難しいところでしょうし、一番大事な、まあ、秘伝の技というとこですな。
そうですね、まあ、あのお酒造りの格言の中で一麹二元三造りって言いまして、麹造りが一番肝心だという、そういう話も、はい、ございます。
普通のご飯がなんでお酒になんねんっていうのは、この麹の働きがあるわけですもんね。
そうですね、この、まあ、麹がですね、約2日間かけて出来上がりまして、はい、で先ほどの蒸したお米と、それから麹、
はいはい、
でそれから、まあ、ご存知宮水を使って、ここからは仕込みという工程に入っていきます。
仕込み、これはどんなことをするんでしょうか。
そうですね、これらの原料を、まあ、こちらですね、奥に入ってきましてですね、ここではですね、元と呼んだりですね、あるいは酒母、お酒の母と書いて、はいはい、酒母と呼んだりしますけれども、そういうものを作る工程になります。
これはあの1メーター近い、まあ、そして高さは、まあ、40〜50センチもあるでしょうか、丸い桶、これがたくさん並んでいて、それにみんなそういうさっきの、蒸されたお米が入るわけですが、それを竹の棒の先に貝がついてて、これで、人が書いてはりますな。
そうですね、あのここでさっきのですね、お米と麹と水を、まあ、混ぜ合わせることでですね、
混ぜ合わせ
た。そうですね、で混ぜ合わせすりつぶしをしてですね、いわゆる何でしょう、お酒造りのイメージ画像みたいなのでよく出てくる光景がこういったところだと思うんですけれども、あの長い貝と呼ばれる棒でそういうすりつぶすことでですね、うん、あの白くドロドロっとしたですね、ここではまず酒母というですね、ここではその目に見えないんですけれども、うんうん、あのもう一つ大事な役割をしてくれる微生物がいまして、
はあ、
これの名前を酵母っていうんですけれども、でこれがまあ空気中にいろんな種類の酵母がいるんですけれども、
はいはい、
こう混ぜ合わせることで出てくる乳酸という、まあ、酸っぱい酸ですよね、
はい、
でこれがいるところでは、いろんな種類がいる酵母の中でもお酒作りに必要な酵母しか生きていくことができないんですね。なので、まあ、こういう作業をしてお酒作り、まあ、アルコールをきっちり作ってくれる酵母をですね、集めると、そういう工程になるんです。
なんかあの要はあの民謡みたいな形で、まあ、作業歌ですけど、仕事歌ね、酒造り歌っていうのが伝わってます。それの中 の、 あの歌われてるような工程みたいな感じですね。
そうですね、あの元すり歌とかね、そういった
元すり歌っていう、はい、あれがここの工程のこと で、
そうですね、はい、
あ、なんか2つの人間の模型が実際に作業している姿に作ってあるんですけど、なんか歌歌ってあるみたいな歌歌いながらやるんですな。
そうですね、まあ、息を合わせてみんなでやらないと、これが不均等にいろんなのができてしまうと、それこそばらつきが出てしまいますんで。
そうかそうか、
みんなあの同じ力加減で一生懸命やってねという、そういうことですね。
あ、元すりという作業は熟練の技ですね。
そうですね、あのこのでこの元というのを使って、今度はもろみというのを作っていくことになります。でこのもろみっていうのはですね、この今作りました元あるいは酒母というものにですね、蒸したお米とそれから麹とそれからお水を初日とそれから3日目4日目と、まあ入れていくんですね。でここで何が起きているかって言いますと、お米の真ん中にあるでんぷんというのが成分があるんですけれども、このでんぷんを一番さっき作ったあの麹っていうところ、麹がですね、甘くしてくれるんです。
へ
で、この甘くしたのを今出てきた酵母っていうのがそれを食べるんです、甘くなったお米を。でその食べて何と何を出すかっていうと、アルコールと炭酸ガスを出すんですね。
いや、そうですか。
でようやくですね、ここで初めてアルコールが出てきますし。
なるほど、そこまではご飯みたいなもんですか。
あ、そうです。
おかゆさんみたいなもんであったりするわけ です。ここで初めてアルコールが出てくる。
そうですね。なので、で、そのお米の形状自体もここら辺でようやく溶けてなくなりつつあると。
なるほどな。これまた大きな桶ですな。直径が2メーター3メーターぐらいあるかな。高さも2メーター以上ある、大きな桶ですもんね。
そうですね、まあ、こういった大きな桶っていうのはですね、まあ、うちの館でも8本ぐらいまだ残ってますけれども、まあ、これだけ大きな桶がですね、必要であるほどこの地域のお酒造りっていうのは需要があったと。
そういうことですよね。あ、ここ今横にその桶の一つ一角を切り取って、中に桶の中に入れるようにしてある見せ物があるんですけど。
そうですね、これはですね、もろみ作りの様子を再現してまして。
あ、そうですか。
ここに近づいていただきますと、こう川のせせらぎみたいな音聞こえると思うんですけれども、これは川の音ではなくて、もろみの泡がブクブクブクブク。
泡の音ですか。
まあ、発酵がですね、旺盛にされててですね、まあ、このブクブクブクブク言ってるってことはアルコールも出てるということになるんですね。
そうですか。でここ中に上の方はなんか白っぽい、泡のような状態で、下に何か沈殿するようなお水が溜まるような感じの色合いがありますけど、これはなんかここで分離されていくんですかね。
まあ、ここでですね、ご紹介しているのはもろみ作りになりまして、はい、で上の方では、まあ、泡をまあ表現してまして、まあ、下の方でお米が入ってますよということをまあご紹介、
はい、そういうことですか。
してるんですけれども、ね、でこれが初めはですね、それこそこう混ぜるために棒、さっきの貝と呼ばれる棒を突っ込んでやるんですけれども、僕ももう昔研修でやった時、初めはやっぱり重たいんですよ。お米の粒がまだお米の粒なんでね。それがだんだん微生物がこう分解していくと、だんだんシャバシャバになってくるんで、貝が軽くなってくるんですよ、
はいはいはい、
なのでそのさっきの酒造り歌の中でも、その貝を入れるそのですね、リズムを作るための歌なんかもあってですね。
あ、なるほどなるほど、そういう歌もありました。
あ、まあ、初めの方は一生懸命やらんといけないんで、そういう歌を使ってですね、一生懸命やると。
そうでしょうね。これ、まあ、歌を歌うのは一つはみんなで調子を合わせるということもあるでしょうけど、ここではこの大きな樽に足場を作って、その足場の上に立って貝を使うという、そういう作業の様子がようわかりますね。いや、いよいよ大お酒らしくなってきました。この後はどこへ行くんですかね。
でここでですね、約まあ20日間ほどかけてもろみというのが出来上がって、はい、でこれをですね絞ると、いよいよ、前田さんも大好きなお酒ができると。
あれ、絞るんですか、ここから。
酒袋って言いましてですね、木綿にですね、柿渋で染めたですね、そういう酒袋っていうのがあって、それにですね、もろみね、今作りましたもろみを入れて、
はい、
でね、今絞りをですね、絞るその設備の前に来ましたけれども、大きな箱がありますよね、
はい、
この中に袋に入れたもろみを入れてあげますと、
はい、
で今目の前にあります、横に長いですね、羽棒
という丸田棒ですね、これ、
これをギュッとですね、下に引っ張ってあげますと、圧力がかかって今ね、この壺の中にお酒が絞り出てくると。
直径30センチ、長さが5メーターぐらいあるような丸田棒が横たわっていまして、まあ、これを先の方に重りがついてたりしますけど、これはまあ人間が引っ張ることもあるんでしょう。
そうですね。
でこの丸田棒の上げ下げを利用して、先ほど仕込まれたもろみがずっとお酒を絞り出すと、
はい、
下で絞るやつを受け取るわけですか。
そうですね。
じゃあもうここで一応まあお酒が出来上がりという。
そうですね、まあ、ようやくまあ初めねお米の粒だったものがもろみの時点で溶けていく、
はい、
で絞られて、でその絞られた液状のものがお酒で、で袋の中に残ったカス、これが酒カスなわけですね。
僕ら酒カスって喜んで食べてるのはここでできるわけですね。
そうです、
なるほどな。
酒粕元をねたどっていったらあれはお米なわけですよね。
なるほどな、そういうことなんですな。でもここでもお酒出来上がりですか。これからこのまだここでできたやつがあんなに透明の綺麗なお酒になるのはどう、なんか方法があるんですか。
一応ですね、あのここで絞ったものを大きに移して多少濁りがあるのを沈殿させて、その、
そ、
上澄みを取ると、まあ、そういう綺麗なお酒ですね。
そうか、あ、ここで絞られたお酒、出てきたお酒っていうのは、まあ、白酒みたいなもんですわな。
もうちょっと綺麗ですね。
もうちょっと綺麗でそれがだんだんこうお米の要素、まあ、元みたいなのが沈殿していって、
はい、
で上が澄み切ってくると、
はいはい、
これがお酒、
はい、
売られるお酒っていうのはこれなんですな。いやー、すごい工程ですね。これ長いことかかりますな。一番最初に現れた米がここで液体になって、それが澄み切ったお酒になるというのにはどれぐらいかかります、時間としたら。
そうですね、もうそれこそ時代によっても変わるんですけれども、うん、まあ1ヶ月ぐらいはかかりますよね。
うわー、そうですか。
そういうお酒を 何リットルね、今昔で言ったら濃く何国も作るもんですから、
はいはい、
あの一冬あの丹波杜氏さんはここにいらっしゃるということになります。
なるほどな。そしたら農繁期もうあの畑仕事やらがなくなった頃は全部こちらにあるという、そしてお酒が出来上がったらまた、帰っていかれるわけですな。なんか三田の方、笹山の方が多いということですけど。
そうですね、あの丹波の笹山の方ですね、はい、
兵庫県の中ですけど、本当にお酒造りには西宮と笹山は切っても切れんんですな。
そうですね、はい、
今日はお酒造りの材料、米、それから、きれいな宮水という水、そして、天候にも関わりますけれど、寒い風を六甲から吹き下ろす六甲おろし、そしてそこに杜氏さんの技術というのが加わって全部いいお酒になる、これは半年ぐらいかかりますというお話、博士課記念酒造博物館にやってまいりました。実際に並んでいる道具を全部見ながら説明していただいて、大浦さんのお話でよう分かりました。ほら、もういよいよお酒っていうのは大事なもんやな、丁寧に飲まんといかんなという気がします。大浦さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。